ワインの輪。
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回一本のワインを紹介しながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月の日と新月の日、たまにハーフムーンの日にも配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのはしんちゃんです。
よしきです。
はい、よしくん、
はい、
今日はなんかねいい日ですね。
いやーね、うん、もう秋でねすごい過ごしやすくなってるし、
うん、そうそうそう、俺も夏嫌いやからさ。
いや僕もそう、
最近の夏は、うん、ね、
もう暑いだけやもんね。
すごいこう天気も良くて、
はい、
風も良くて、
うん、
でワインのはもう第17回ですよ。
17回、
うんうん、ちょっとね17回を経て、
はい、
新しいスパイスを、
スパイス、
スパイス、複合的なね、
はい、
スパイスを投入しようと思ってるんですよ今回は。
お願いします。
投入しますか。
はい、
はい、早速ね、はい、今回はね実はあのゲストの方に来ていただいてまして、前回の田切さんっていうね、
はい、
イタリアのワインの話をちょっとしてもらいましたけど、はい、そうそうそうそう、今回はなんとインドです。で京都のねこれインド料理のタルカっていう、
はい、
僕も大好きな店なんですけど、うん、そこのオーナーでもあるおこのぎ大さんに来ていただいております。いや大君
こんにちは、
毎度です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。あのタルカもね、うん、ナチュールが置いてて、
はい、
うん、インド料理とこう合わせたりとか、そもそもそのインド料理自体もすごい複雑なんだけど、うん、その辺の話とかこう聞けたらなと思って、
うん、はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
大君は何年前かな、はい、
出会いですか。
出会いはざっくり15、6
ですかね。ね、多分ね。
そうなの、結構前ね。
うん、
よしき君と出会ったんがほら大体30年ぐらい
前。まあまあそこはね幼馴染やからね僕ら。
そこからまあいろいろ経て、
はいはい、
よしき君と僕があんま会ってない時に出会って、20多分半ばか前半かぐらいで。
そうですね。
なんかその時に俺バンドみたいなのこうやってて。
はいはい、
で練習場所5所やってんの、うん、で全員アコースティックギターで 3人組みたいな、
その時はね、
そうそうそう、週に3回5所でやってる時期があって、
うんうん、
練習してる時にそのメンバーが夜11時ぐらいに、今カレーを作りすぎたやつがいんねんけど、うん、取りに行かへん。
あ、そのそれだったかで、
ね、そうそう、
はん、
で11時にカレー作りついてるってどういう状況みたいな。
ちなみにその時大さんはまだタルカはやってなかったと。
やってないです。
ああ、やってない、
う
ん、
今
ない、
あのその時多分ムガールっていう京都のお店で働いてました。インド料理店
で、インド料理の新宿ですよね、
うんうんうんうん、
そこで働いてて多分やってたよね、自分でいろんなこう
料理を、そうですね、
試行錯誤でこれ、うん、ね、
でだから作りすぎてもうてん、それを、
はいはいはいはい、
夜11時に
探求しすぎて、
そう、でそれをあるから行かへんって言われて、はいはい、はい、いきなり家に行ったわけよ、その取りに行って
カレーを、ああ、はいはい、
うんうんうんうん、
でそこでどうも初めましてみたいな感じで、うん、まあ、一緒に飲んで楽しく過ごしたんが初めて。
あ、カレーをお持ち帰りいただい
て、そうそうそうそうそう。あの時はね、うん、今南インド料理がねあれやけど、
うん、メインっていうか、メインはうちのお店ではね、うんうん、
北インドっていうかちょっと緑色の、
ああそうですね、沢口チキン、うん、ほうれん草とチキンのカレーと、
覚えてる、そのあの
覚えてるよ、なんか、
あ、覚えてる、
うん、多分でもサンバルもね持ち帰ったと思う。
あ、そう、
うん、
俺あのその緑しか覚えてない。
サンバル、
サンバル、サンバルってあの南インドのこう代表的な野菜と豆のカレーがあるんですけど、
はいはいはい、
それも南インドといったらそのカレーなんですけど、
なるほど、
なんかそれをねその時も多分作って多分持ち帰り
持ってるかな、うん、持って帰ってるかな、
うん、そうそうそうそう、懐かしいですね。
そう、その時だからまだそんな俺インド料理詳しくないから、うんうん、持って帰って、
うん、
カレーやけど緑色してると、で直感的にこれは多分ご飯で食べるやつじゃないぞと、
あ、
なんとなくね、はいはい
はい、なるほど、
で、うんうん、なんやと、
うんうん、
そんなに食べたことなかったけどなんかあって、
うんうん、
でスーパーに買いに行って、なんも
売ってた、
売ってんの、売ってんの、
ああ、そうなん
や、まあそんな美味しいなんじゃないけど、はい、まあ、売ってて、うんうん、それを買ってきて温めて食べて、うんうん、それがだからファーストイートっていうの。
そうね、でもあったのは一瞬だよね、カレーを取りに来て軽くいっぱい飲んでみたいな感じだよね。
あ、そのちなみにその軽くいっぱい飲んだのは何なんですか、うん、ワインではなか
った。いやいや、ワインではない、
ワインではなかったかな、
とかそんな、
ああ、なるほど、
うんうんうん、
それがもう出会いで、 まあ、そこからいろいろこう仲良くしてる、はい
はいはい、ですね、
まあ、友人でもあり、うん、ワイン仲間でもあるみたいな、うんうん、今日はこの日第3に、
うんうん、ちなみにあれね、あのしんちゃんが、うん、こうナチュラルワインを教えてくれたのは、
う
ん
う
ん、
あそうそうそうそう、
ね、いや教えたってごめん教えたわけじゃないです、いやいや、たまたまね店でね、
う
ん、僕がハマったので、
そうそうそう、
こんなすげえのがあるんだよっつって、
そうそう、今でも覚えてるのは、ね、カウンターでね、
うん、
最初の方で話してたから、うん、影響を受けた人っていう、う
んうん、そうそうそう、あの時だからすごい変化球というかね、
うんうんうん、
あれ何やったらギリシャとグルジアとかそういう系の、
あそうですね、うんうん、そこら辺のワインもやっぱりなんかインドに近い方が、うん、場所が近い方が合うんじゃないかみたいな勝手ななんかいろんな考えと、まあ、いろんな、うん、そういう情報でなんか変わったの出してますよ、
そう、そこで出会いやってる、だからそこでこんなワインがあんにゃって衝撃を受けて、うんうんうんうん、そこからその世界にどっぷり魅了されてみたいな、
そう急にあれだよね、うん、いっぱいいっぱい飲み出して今やめちゃめちゃ飲んでる人みたいな、いやいや、もう逆にいろいろ教えてもらいたいぐらいの感じの、いやいやいや、
こんなね、あのラジオまがいのことも始め出してね、
そうですよ、
すごいですよ本当、だって最初ワイン飲めなかったって言って
たもんね、あそうそう、その前はね、ナチュールの前はそこまでワインにはあの好きじゃなくて、うんうん、でもその時からタルカあったよね、う
ん、
ワインはね、
ワインはね最初からやってたんですよ、うん、でやってたけど、うん、出ないんですよね、うん、あのワインとインド料理のイメージがないから、うん、まあ、ビールがやっぱり多くて、うん、だけど僕はワインが好きやったんで、
もともとだからナチュラルワインとか関係なくワインが好きやってんだ、
そうそう、うん、ワインがそうそう飲むのはワインが好きやったんで、うん、でも別に全然詳しくないですよ、
うんうん、
で飲んでてなんかナチュラルワインはどっかのお店かなで飲んで、うん、なんかやけにこうすげえ畑が見えるというか自然が見えるというか、
わかるな、
なんか飲んでそうやってなんか土の味がするとか、はいはいはい、そんななんか自然の要素が感じられるワインがあるんだなみたいなことを、うん、
結構衝撃やった
んですよ、結構衝撃っていうかそういうワインをその時取引してたワインさんに探してもらってたんですよ、うん、でも全然やっぱり出てこない、まあ、違うから考え方がやっぱり、
あなるほどなるほど、
うん、だからなんかそういうでまとまってることも知らなかったんで、こういうナチュールとかバンナチュールとかで知らなかったんですけど、 ある時初めて知って、それでそういうまとまり、一応まとまってる要素があるんだみたいな、
そういうカテゴライズされてる、
カテゴライズされてるっていう、うん、そうそう、まあ、最近かもしれないんですけども、うん、でそれでなんか一気にそっちの方を調べ出して、
でそれはどういう目線で、うん、あの好きになったっていうか、ただ単にワインが美味しくて好きになったのか、うん、もしくはこうインド料理との合わせた時の可能性を感じて好きになったのか、う
んうん、それはね、うん、まあ、両方ありますけど、
うん、
まあなんかうちで出してるインド料理は結構なんだろう ナチュラルなものを使って、うん、すごくなんかすっきりとした、
うんうんうん、
あの普通インド料理って結構胃にもたれるとか、うんうん、こうヘビーな印象があると思うんだけど、うん、まあ、特に南インド料理とかはあのすごくさっぱりとしてて、
うんうん、
でまあ余分なものも使ってないし、うん、ケミカルなものも使ってないし、うん、そういうなんか食べ応えみたいなのがやっぱりワインとかそういう飲み物にも欲しくて、
うん、
でなんかそういうワインがあるってことを知って、うん、あこれぴったりなんじゃないかみたいな風になって、それでどんどん入ってた感じですかね、うん、
いや確かにね、ほんまタルカね、知ってる人は分かると思うんですけど、
うん、
すごいこうまあナチュラルで、なんていうの、素材の味を生かしてるというか、
うん、あんまねくどくはならないような、うん、
ならないならない、うん、食べ疲れしないし、その辺もまあ確かに共通点はあるかもね、うん、ナチュラルワインとのね、じゃあその合わせるマリアージュみたいなことは、
うんうんうんうん、
その辺はどういう風な、
なんかナチュラルワインはこうすごく緩みがあるというか、なんかなんだろう、
うん、緩みがある、
緩みというかなんか揺らぎがあるんです
よ、いい意味で完全じゃない、
いい意味で、そうそうそうそう、そういう感じ、なんかそれがインド料理も、まあ、すごい作り突っ込まれてるんだけど、インド料理っていうのもでもなんかすごい幅があったりとかして、そこにこうなんていうのか、複雑にこう絡み合っていく感じがなんか似てるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかそういうなんか普通のワインだったら結構この味いけみたいな感じのイメージがあるんだけど、ナチュラルワインはそういうんじゃなくて、もうちょっとなんか受け手側にも自由な印象を与えるような、
あ
そういう感じもあって、それがなんかインド料理ってすごい多種多様で複雑なんですけど、いろんなタイプのものがあるんだけど、香りも味も、
うん、
まあ、そういうのにこう 合わせると面白いんじゃないか、もうすごい複雑、余計複雑になるんですけど。
確かにね、インド料理の時点で味がすごい複雑やのに、そこにさらにワインを足すと。
そうそうそうそうそう。ただまあインド料理ってもほら、あの南インドだったらミールスっていう定食があるじゃないですか、
これミールスってなんか日本の定食的なポジションになるのかな。
そうですね、定食ですけども、なんか日本の定食だったらメインがあって副菜があって漬物があって味噌汁があってご飯があってみたいな感じで、こうなんだろう、主菜と副菜が分かれてるみたいな感じですけど。
そうかもそうかも。
ミールスもまあ軽くあるんですけど、まあ全部がなんて言うんだろう、それぞれの役割を担ってて、主役っちゃ主役、全員が脇役っちゃ脇役みたいな、それぞれがあのちゃんと役割がしっかりあるんですよ。
ちょっとわかるかも。なんか日本の定食って例えば焼き魚がバーンっていて、
そうそうそう、
それがもうボーカリストやんな。でそれがボーカリストで、それをボーカルを引き立てるために周りのメンバーがいるみたいな。
そうそうそうそう、いるっていう感覚なんですけど、
もうちょっと現代音楽的というか、みんなが等感覚のバランスで、
そうそうそう、それが調和されてるみたいなところを目指す感覚があるんですね。
強いて言うなら米が主役なんかな、
かもしれないね。米が主役で、まあなんか主役級の一応サンバールっていう、その豆とさっき言った重要な豆と野菜のカレーがいるんですけど、まあ それ、その人だけじゃ補えないものを他の人が全部補ってるっていうみたいな感覚で、そのミックスされたバランスでこう自分でミックスしていくんです。ご飯の上にぶっかけて、まあ混ぜていくんですね。それで自分の好みで仕上げるような、そんな定食なので、
だから味がすごい複雑になるんだ。
そうそうそう、まんだら化されてるんですよ、言うなれば。そのバランスで、あ、これをこのミールスはバランスいいなとか、このミールスはちょっと酸味によったミールスだなとか、そういう風
な
辛みが強いなミールスだなとか、そういうのでなんか感じる部分があるような、そういう定食ですね。
ミクロで一個一個味わっても美味しいし、全体を混ぜてちょっと引いてみて、マクロで見ても面白いしみたいな。
だからなんかそういう感覚でワインもその一品としてこう選んだりしてるんですよ。
なるほどね。
だからこの今このある食べ物には酸味がちょっと足りないから、でちょっとワインで酸味が足すみたいな感覚で、
そういう感じで、
そうそうそう、味だけじゃなくて香りも、このミールス、例えばこの食べ物にあんまり香りがないから、ワインがちょっと華やかだったら面白いんじゃないみたいな感じで。
なるほどね。
そうそうそうそう。
この間の ね、
ううのね、マリアージュもやってましたけどね、
マリアージュの特集やりまして、あの時ほら3つの、よしきくん何でしたっけ3つ、
まあもう簡単に言ったら、イコールのマリアージュと、あとはノットイコールのマリアージュ、あとは掛け算のマリアージュ、この3つでしたね。
本当にすごいよくわかります、その感じが。
まあ同調と反対 と、何が起こるかみたいな。
今日ダイさんがさっき言ったのも掛け算的なことですよね。
ほんでここでね、ちょっとインド料理とワインと、まあ今ちらっと話したけど、その辺をもうちょっと掘って聞きたいなと思って、
合わせ方ですね。
インド料理ってそもそも、味が複雑って言うけど、どういう複雑さがあるのかっていうか、まあ、いわゆるゴミっていうね、5つの味で話したけど、なんかアーユルヴェーダとかで6味だったっけ、
6味ですね、
6個あるんだ、あれ6味は何だ
った？甘辛酸塩、苦いのと渋いので、旨味がないんですよね。普通は旨味が入ってるけど、旨味っていう感覚じゃなくて、まあ、でも旨味あるじゃないですか、インド料理って感じるでしょ。でもスープとか何も使ってないんで、旨味の材料は一切使ってないんで、その六味を使って旨味のような味の疑似旨味を作り出すような感覚で、
なるほど、
それで使ってるんです。そのもちろんありますよ、玉ねぎ炒める旨味とかニンニクとか生姜を炒める旨味っていうのはあるんですけど、そこに、まあ、さらに強い旨味を足すのは、そういう他の六味のバランスを使って旨味のような美味しい味を作り出すんですよ。
いやそれはもう何やろ
うな、そういうものですね、料理としては。
分からんよね、その説明、まあ今口で説明
したら難しいと思うけど。
ほな具体的にほなどうしましょうか言われたらもうややこしくなってくるよね、
うん、そうですね、うん、あとはだからその味だけじゃなくてフレーバーですよね。あもう香り、うんうん、スパイス香りいっぱいするじゃないですか。で香りで錯覚を起こせるんですよ。
あなるほど、ね、
だからいろんな香りを使って、うん、香りとその味を使って、うん、その美味しいっていうものを作り出すのがインド料理なんで、だからもうすごい複雑は、作り方は複雑です。確かに
今日ね素朴な質問なんですけど、なんかスパイスってこう積み重ねるイメージがあるんですけど、もともとそのまあ日本料理でも洋食でもそのなんか言ったらもう引き算、何を付け加えていくかというより何が必要ないかっていうところの方が強いと思うんですけど、そのこうスパイスって重ねれば重ねるほど僕にとってはもう分からなくなるんじゃないかなっていうなんか疑問があるんですけど、
あそれはねあるんですよ。そのやっぱりスパイスの使い方分かってないと、例えばスパイスを例えば肉汁にも重ねようとしていっぱいいろんなスパイスを入れたら、あの匂いが逆になくなるんですよ。
なくなる、
なくなるんですよ。だからパレットみたいなもんですよ。パレットの上でいろんな色を混ぜたら灰色になるじゃないですか、あんなカラフルだったのが、あの感覚で、あそういう風に匂いも灰色みたいな感じになるんですね。
それは失敗ってことですね。
それは失敗です、そういうのはあんまり美味しくないっていうものなんです。
ただやっぱセオリーがあるんですか、そういうその
そう使い方のセオリー、
これとこれ合わせちゃダメとか。
あそれはありますね。この、まあ、地方によってすごいいろんな使い方があるんですけど、そういうセオリーみたいなのが軽く存在してて、まあ、それを知っていく必要があるんですね。僕たち日本人も分かんないから、そのインドに行ってそれを知っていくんですけど、やっぱそのセオリーっていうのはすごい合ってるなっていうか、やってみてなるほどなって思う部分があるから、やってて面白いんですけど。
そのセオリーは、あの代々伝わってるじゃないけど、こう絶対的にこれみたいなもあるけど、地方によって本当そこ自体が複雑
な、そうそうそうそう、そういうややこしいさらにややこしいことがインドはあるんです。それ自体が全員インド人が全員ね、何13億人か分かんないですけど全員が思ってるわけじゃなくて、その地方のその一部のその個人の人が思ってるっていうパターンも多くて、大体のなんていうのか、なんとなくなんか底辺に流れてるようなセオリーみたいなのが軽くあるんです。ただそのでもバラバラです。みんななんかあんだけ宗教もね、あのいっぱいあるところなんで、お互いを認め合って生きてる感じなんで、だからその味の件に関しても、その僕はこれを絶対このカレーにはこのスパイスを絶対入れるっていう人はいる。大体みんなそうやってインド人言うんですけど、隣行ったら全然入れてないんですよ。
みんながみんなオリジナルスタイルみたいな。
そうでもまあ軽くセオリーがあるみたいな感じの、そのバランスが日本人の僕には難しいんだけど、でもそういうのはありますね、セオリーがね。
それ多分インドのもう国民性というか文化性というか、もう
全体的に関わってくるもんね。
じゃあその先大さんが言ってくれたパレットの話ってすごい分かりやすい。
ああ確かにね。
なんかもう重ねすぎると
重ねすぎるとグレーになるっていう、そこなんですよね。
そうなんですよね。だから上手な人は何をこの素材に対して、例えば魚のカレーだったらこの魚に対してどういうスパイスを引き出したら美味しく食べれるのかっていうのが分かってるんですよ。でそれをだからスパイスただ重ねるだけじゃなくて、その魚に対してそのスパイスを目立たせるように他のを減らしたり、そのスパイスを多くしたり、もしくはあんまり入れなくてそのスパイスだけ入れたりとか、そういう風に作っていく人が上手な人。
それともやっぱ感覚的なこととご自身の味覚的な部分
も、そうそう、もちろんそうですね。それを頼ってっていう部分はありますね。
ワインとの足りないものを補うって話したけど、
はいはいはい、
ワインもその中の一部と捉えてるってこと？
そうそうそう、なんかそういう感覚でワインをあの選んだりすることがありますっていうか多いです、例えばなんかそのこの料理はあんまりうまみがない、っていうことはうまみがあるワインを、なんかそういうパズルみたいに、で酸味ここちょっとなんか油っぽくて、例えばなんかあんまり締まりのないような料理だったらそのワインの酸味で締めてあげるみたいなとか、まあそういう感覚のパズルのようなやり方もあります。
だからどちらかというとちょっとないものを補うって感じなのかな。
そういう
同調ではないか。だから
あだからそのいろんなパターンがあって、同調パターンもある。
同調パターンもある、
同じ味というか同じ香り、特に香りが似てる ものを一緒に撮るとそれがなんか打ち消し合ってふわっと消える感覚があってそれが面白いみたいな。
ちょっと香りって、うん、インドよりすごい香りがスパイシーで独特な香りで、うんうんうんうん、ちょっとスパイシーな感じってこと。
スパイシーな感じもありますし、うんうん、例えばほらあのナチュールであんまりいいとされてない豆くす、うん、ね、
ま
あ、
まさに今飲んでるワイン
豆臭とか、そうですね、今のワインもそうだし、ちょっと硫黄臭がするとか、うん、そういうのに硫黄臭がするような感じのスパイスがあったり、うん、とまあ豆は多用するので豆の味がもう元から料理にある、うん、フレーバーの話ですけど、うん、合わせるとプッと消えるんですよね。それがね、
わかるかも、
それが面白かったりとかする、うん、
そうですよね、うん、このオフフレーバーも豆臭っていうものをなんかプラスに使えるのってやっぱインド料理なんですか ね、
うん、かね、わかんないですけどね、うん、でも結構ねなんかびっくりしちゃって僕は最初にこれはダメな匂いって聞いたワインを飲んで、でも
一般的にはね、ま、ダメと言われるんですけど、けどこれってなんかやっぱインド料理にすごい、うんうん、なんか交わるというか、
うんうんうんうん、
っていう気がします。
あとねもう一個、うん、その組み合わせ方として、うん、すごいシンプルにスパイスあんまり使わない、例えばダルとかあんまりスパイス使わないです、うん、4,5 種類しか使わないんですけど、うん、豆のカレーにスパイシーなワインを合わせる、
うんうん、
例えばなんか結構な木の樽かなんかで熟成させたような、うん、あるじゃないですか、なんかシナモンの香りがする、はい、ブラックペッパーの香りがする、うん、クローブの香りがすると、うんうんうん、そういうものをそういうシンプルなカレーに合わすと、うん、追いスパイスみたいな感じ、
足してやる、
足してやる感覚になるんですよ。それがね面白いんですよね。
あ、それね、いわゆるだから今ダルに合わせるって、
うんうん、
まあ、大君言ったけど、
うんうんうん、
あのダルタルカみたいになるってことだよね。
そうそうそう、上からタルカタルカっていう調理法なんですけど、
あ、
香りかけの
調理法っていう、
そうなんです、あの
タルカは調理法の一種やけど、まあ、香り付けみたいなイメージ、
香り付け、油や熱した油にスパイスを入れて、うん、そうね、あの油に匂いが移るじゃないですか、うん、ラー油みたいなもんですね、
はいはいはい、
でそれをカレーの上にかけるんですよ、バーって、うん、最後の香味付けみたいな感覚で、はいはいはい、それをタルカって言うんですけど、そうそう、
ポジションで言ったら一緒やね、ワインのね、
そうそうそうそう、そう、それに重ねてるような感じ、うん、そういう感じで重ねてる感覚、う
ん、いや面白い、
うん、面白い、どう、よしき君的に今、うん、この2人でこうやって、うん、2人じゃないか、
いやもう完全に僕リスナーになってました今この間、
いやまあまあ、
いや楽しいなと思って、
インド料理とワインの、はい、まあ、大君の
僕の勝手なあれです
勝手な大ちゃん
全然そのワインの知識もなく、うん、スタートしたんで、
いやいやいや、
どうなん、よしき君、まあ、わりかしまあ王道というかね、うん、スタンダードな方やと思うけど、から見ると、
いやけどもうそれは高度なテクニック感覚を使ってやってはんやなっていうのは今の話からして分かったし、
いやいやいや、
なんかその時その時違うこと違うものっていうのがあると思うんですけど、そこをやっぱり多分いろんなワインも飲んではるから、その付け足したい要素が分かるんでしょうね、なんかこれやったらあれかなとか、そこはその知識の部分じゃなくて、
うん、
なんか自分の飲んだ記憶の中で、
そうですね、うん、もうひたすら飲まないで
それだけど一番本質についてるとこで、やっぱもうその飲んでる人が一番強いっていうのはなんかそこなんでしょうね、
そうだから、うん、それともう一つ、うん、なんか今は味の話をしてるんですけど、
うんうん、
ワインの性質みたいなものがこう一緒にインド料理にも同じような性質だなみたいなことを感じることがあって、それはなんかなんて言うんだろう、その
ワインの性質とインド料理の
性質、僕が勝手に言ってるだけなんですけど、申し訳ないですけど、
多分みんな、僕もそうですけど、僕ちょっとハテナってなって、
そうそう、なんか
僕これを紐解いていきましょうかね、
そう、なんか南インドのタミルナドっていう州の料理が好きなんですよ、州ごとにね味が違うんですけど、あのでそこの料理が好きなのはなんかねすごく奥深いんですよ、うん、その料理歴史もあって、その州も、うん、そうそうそう、すごい深い歴史があって、自分たちの文化を守り続けてきた歴史がある州があるんですけど、そこの料理が好きなんですけど、うん、そこの料理を食べた時になんか遺跡みたいなものが見えるんですよねイメージでね、
遺跡
ほんで、うん、そうそうそういうものがあって、どうやってそんな遺跡が見える料理が作れるんだとか思ってたんですけどそれがなんかジョージアの、ワインを飲んだ時に同じ遺跡のイメージが、
あそういう捉え方か、
なんかなんだろう、そういうなんか性質みたいな、
うん、
なんか深い歴史があるもの同士じゃないですか、ジョージアも結構 ね調べて、後から調べて分かったんですけど、そういうことかみたいな、ワイン発祥のところかみたいな風なんですけど、なんかそういうのが性質が一緒で、それを合わせたら面白いんじゃないかみたいな、ちょっとサブカル的な感じのあれですけど、感覚かもしれないけど、なんかそういう面白さみたいなのもナチュールに感じることが、
あ、でもちょっと分かるかな、そのなんていうのかな、セオリーの話ちょっと前してたけど、そういうセオリー以外の多分性質って多分感覚的な感じなんかな、捉え方で言ったら、
過去を感じる、なんか味に自性があるんじゃないかと思う、僕は過去を感じるから遺跡って過去のものじゃないですか、だからすごい過去を感じる味ってあるんじゃないかみたいな、そういう深さがそのタミルナード州っていう料理に結構どの料理にも感じる部分があったりとかして、それをワインにも感じたりする時があるから、なんかその記憶が、なんか過去の記憶が入ってんじゃねえ味みたいな、勝手に妄想です。
いやそれはありますよね、けどその歴史のある作り手とやっぱり新鮮で美味しいものを作ってるけどっていうワインと比べたら、やっぱりその歴史を感じるワインって絶対あるんですよ、ワインに関しては。僕ちょっと料理に関してはそこまであれなんですけど、けどワインって本当に歴史を、味と別に歴史を感じるのって間違いなくあります。これだけ培ってきたからこの味が出るんやとか、ね、しんちゃんとねこの前も話何回か話してるとは思うんですけど、
なんかだから樹齢とかもやっぱりすごく関係あるの、なんかそういう、
そうですね、
ね、
で樹齢もあるし、まあ、土もあるし、
で
ももっとなんか広い範囲で言ったら、まあ、何千年と前の記憶がひょっとしたら人間のどっかに残ってるっていう可能性全然あるよね。
でもなんかその樹齢を超すもっと歴史的なもの、本当にそれをがさっき大さんが言ってた遺跡っていうところなんかなと思ったんですけど、なんかその作り出すワイン以上にこの歴史を感じるものってあるんですよ。なんかそのそれは第6巻で感じてるのか分からないですけど、
そうだからそういう面のそのマリアージュも面白いんじゃないかなっていう勝手に想像してるけど、ちょっとマニアックなので、
マニアックというかその、いやでも分かるけど、でもそれはあの感じるもんやね、本当に、
いや本当にそう、
感じるもの、
感じるもんのマリアージュやね、
味覚とか触覚とかじゃなくて、また別のとこで感じるとこですよね。
そうですね、なんかそういうものをナチュールにも感じたりとかすることが多いので、その畑のイメージとかもそうじゃないですか、言ったらば、そんな畑の味などはない、知らないじゃないですか、土食ったことないし分かんないし、でもそういうのが勝手に生まれるっていうのはすごい、
そうですね、
ワインだなっていうふうに僕は思う。
なんか人間味じゃないですけど、ワイン味を感じるワインが多いですよね、ナチュラルなワインって。
本当に、
でもそれをインド料理とまあぶつけるって、だから似てるから逆に合うんか、
ある意味かなって勝手に思ってるだけかもしれないですけど、
でもそれ広く捉えると同調なんよね、
まあ同調、同調だね、そうそうそう、
すごい遺跡を感じるものに対して遺跡を感じるものを合わせるっていう同調、
分かってくれるかなこれ。
まけ同調っていうのは分かってもらえるでしょ。それは。
いやいや、だからこれ感覚的なもんやから、感覚的なことが分かる人と分からない人がいるから、まあみんなに通じるってわけじゃないと思うよ。これだセオリーとかじゃないもん。これだ例えば店行ってね、今日ワインほらボトル、ちょこのメニューに対してなんか合わせたいんですけどとか言われて、あ頼まれたやつね、結構ねあの歴史が長い昔からインドで食べられてる料理で、もう、あの遺跡を感じる料理なんで、この辺りがね結構ワインで遺跡を感じるんですよ。
その遺跡と遺跡のマリアージュです。そうそうそう、どうぞ。
じゃあアドベンチャー
ですね。どうぞ遺跡を感じてください。
体験型の、いやそういう飲食店ができたら最高です。いや
最高ですね。
本当に楽しくてしょうがないですよ。ね、
いやでも料理で、
ね、下手なテーマパーク行かなくていい。
そうですね、
全然
味わいますもんね。
ね、味わなくて頭の中で再生できたらね。
構築できる、完結できる、そこで全てが。
ね、今日何の軽く打ち合わせして喋ってるけど、俺こんな宇宙的な話になると思わなかった。
なんかワインは宇宙って言ってませんでした。
いや前言うたけど、言うたけど。
僕もしんちゃんが話してた宇宙の話ももう宇宙やなと思ったんですけど、もうブラックホール入りました
ね。確かにね。いやまあまあそうやな、大君が来たらこうなるか。
いやいいじゃないですか。
やこのいろいろそんなあんまり話さなかったことを話しました。
いやいやいや。
これだからね伝わったかどうか分からないですけど。
そうですね。
感じてもらえれば。
うん、感じてもらえれば。
うんうんうん、そうですね。
で今日はねこれね、うん、実は一品持ってきてもらってるんです
ね。ああそうですそうです、うん。それがだからその遺跡を感じた地方の料理を一応ね
これちょっと紹介してもらっていいですか。
あこれはあの南インドにタミルナード州っていう州が僕の好きな州、さっき言った遺跡が見えるっていう食べ物に対して遺跡が見える州の中のチェティナードっていう地方があってそこの料理でのそこのチキンカレーですね。チキンチェティナードっていうんですけども、
チキンチェティナード
はいその地方はすごいいろんなスパイスを複雑に絡まして作るのが得意と言われてます。言われてて、
これちょっといただきますね。
ああどうぞ。
見た目はね、すごい香ばしい感じの、
うんうんうん、ちょっといかつい感じの、
うんうんうんうん、なんかこう、まあ、チキンがあってその周りにスパイシーなこれ玉ねぎかな？
あ、そうですね。玉ねぎをしっかり炒めて、
うん、炒めた玉ねぎにいろんなスパイスを絡めた、
う
まみたっぷりそうな見た目ですね。
そうですね。
これでいただきます。う
ん、いただきます。
どうぞ。
うまいわこれも。
なんかねけど、うん、想像以上に、うん、そのスパイスをしてないというか、うんうん、すごいまとまってる感じがあるんですよ。
わ、うんうん、かるわかる、
うんうんうん、そうなんですね、うん、
なんか はじけすぎてないというか。
あ、
う
ん、そうですね。なんかねスパイシーっていうと日本の方は結構刺激的な味とか香りを思い浮かべるんですけど、向こうは、うんそういう風ではなくてもうちょっとまとまってる、う
ん、すごく締まってる感じがあります、うんうん、なんか
そうそう、
ま、広がりよる
感じ、
うん、なんかこう辛いとか、うん、あの苦いとか渋いとかどっかの味が立ってるんじゃなくて最終的に、うんうんうん、
まとまってる
まとまっててなんか鶏肉の味がするんだよ。鶏肉の甘みというかこう、
うんうんうん、
ちゃんと素材の味残ってるみたいな、むしろ残ってるじゃなくてそれを引き立たせるための周りのスパイスみたいなそんな感じ で,、ね
うん、
でもすごい複雑。
そうなんですよ、うん、料理人の憧れみたいな感じの地方なんですよ。複雑なスパイス使いで、
いやでもこれと本当ワインもでも最高やね。
そうそうそう、こういうなんかちょっと癖のあるような、うん、なんてなんですか、香りは変わってるじゃないですか、うん、ただ華やかなだけじゃないじゃないです か,、うん、なんか渋い感じの香りとか、なんかちょっと後に引いたような感じがあるようなものと、うんなんかまあジョージアのワインとかそういうなんか渋いワインを合わせたら面白かったりとか、うん、
確かにね、うん、ある意味癖と癖を合わせるってことだよね。
そうですね、うんうんうんうんうん、渋いと渋いみたいな、
まあ同調は同調やけどなんかちょっと癖者同士を合わせるっていう複雑な同調や、
複雑な同調なんかいろんな合わせ方が、うんうん、あ
るすごいわこれ、
うん
これめっちゃうまいよ、う
ん、なんかまとまってるスパイスって僕個人的になんですけどそこまで僕辛いのがダメなんですよ、
うん、
である程度のスパイスさを超えてしまうと、うん、もう水を飲まないともう耐えられない、
うんうんうん、
感じになるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
辛くて
けどこんだけまとまってたら、
うんうんうん、
全くその水もいらなくて、
うんうんうんうん、
それやったらもうなんかそのお酒が欲しいというか、
うんうんうん、
な
ん
かそれに同調するものが欲しいと思って来ちゃいますよね。
そうそうそうなんですね。辛いとやっぱり水が飲みたくなるん で,、うん、で例えば水じゃなくてそこにワインがあったらワインを水代わりにして飲んでしまう可能性があるんですね、うん、結構ごくごくとその辛みを消すだけのために飲むみたいな、
うん、
だからそれじゃちょっともったいない気がするんで、
う
ん、
でも僕最高のマリアージュってワインが水になるんですよ、
うんうんうん、あそうなんだ
僕の中ではね、
うんうんうんうん、
なんか最高にマリアージュした時って本当にもう水なんですよ。
ワインを
ワインが水になるんですよ。
水に感じる。
はい。
ああ、それは食べ物はどうなんですか。
いやもうそれも一体化して、う
ん、一体化してる。
もう最後にワインが水なんですよ。
水で流すみたいな感じ。
もうあのなんて言ったらいいのな、うん。
水で流すじゃないやろ。めっちゃ赤ワインご飯。
ちゃうちゃうちゃう。
ワインが水になる。
水を俺水は大切やから。まあその
料理と一体化するっていうことなんですかね。
うんうん、あ完全に一体化するってことですね。
はい。
うん、ああそれはそうそうそれはど、うん、そんな同調とかそういうふうに分けるんであれば同調ですか。もっとそれを超えたもの何か。
なんでなんですかね。僕はそれは感じただけなんですけど、やっぱり
水になる。
本当の、
うん、
料理とそのワインで感じたことは、ワインがその水のようにもう美しく流れていくんですよ。
いやでもなんか美味しいワインって 水を感じたりする時とかあって、うん、
まあ、究極のミネラルウォーターみたいな感じなんですかね。
大君はそのワインと料理のマリアージュのセオリーとかってあんまこう勉強したりとか、う
ん、してないです、すみません。だからミールスティック感覚で選んでるってる、うん、さっき言ったような感じで、
うん、これでもいいよね、こういうの新しいというか、
いやほんま
ほんま、逆に考えてしまうよね普通ね、うん、
だから本当になんかラジオとして伝えたかったら、うん、ある程度のそのね、うん、今まで僕が言ったけどセオリーとか言った方がいいのかなと思いますけど、うん、こうやって大さんみたいに本当にこう伝えてくれる人がいればそれは伝わるやろうしってこう思うから僕らもね直感で言ってしまうっていう部分もありますけど、
でも逆に言うとね、オリジナリティがすごい出るから、うん、料理もそうやけど、うん、マリアージュにもオリジナリティが出るやん、うん、面白いよね、うんうん、いややっぱりね、あのマリアージュって一言で言うてもやね、今回インド料理じゃないですか、うんうん、だからまあよしき君今水に例えてたけど、はい、うんうん、大君あの遺跡とかね、うんうん、ワードをちょっと出してて、うん、どうなんやね、こうピュアな感じが合うというか、
そういうのはありますよ、なんか、うんうん、まあ、さっきも言ったけど性質が、うんうん、例えばなんかすごいピュアさを感じるワインってあるでしょ、ナチュールで、
うん、あるあるある、
すごいなんか、うん、なんか純粋やなこの子みたいな、
あるあるあるある、
そういうのを、うん、あの南インドのお肉入ってない、うん、ベージュのミールスとか、うん、野菜と豆だけ作ったミールスとかと合わせると、うん、すごい何ですか、同調するような感じはあるんですよ。それはもうそのワインと食べ物だけじゃなくて体も全て同調する感覚あるんですね、
うんうん、ピュアとピュアがぶつかってみたいな、うんうん、体にスッと入ってくる、
スッと入ってくみたいな、うんうん、そういう感覚っていうのはあるんじゃないかなと僕も思います
ね。なんか僕大根のところでね、うん、飲ましてもらったスープがもうすごく印象的で、すごい美味しかった。
ありがとうございます。スープね、タルカのだから今マニシェフの、ね、今マニシェフやってるマニさんの一つのあれですね、得意料理というか、
いやそうそうそう、うん、彼の料理にもそのピュアさを感じるんですよ、ね、うん、だからその選んだ部分もあって、うん、そうだからそういうなんか共通するね、うん、何か体が僕らが覚えてるものが
いやあるんかもしれん、古代的に、ね、
あるかもしれないし、うん、それが水なのかもしれない。いやでも水っていうのは大切ですからね、うん、体のね、ほとんど水ででき
てるわけです、まあ、それが遺跡なのかもしれんしね、
ねえ、ほんまにね、
遺跡は勝手な ね、
古代の記憶というか、はい、
ね、うん、思い込みかもしれないですね、分かんないですね。
でもその俺の中で今日古代の記憶みたいな話、うん、遺跡に例えて言ったけど、うん、それちょっとこう新しいというかすごいあの
感じる分があったよね、しんちゃんがね、う
ん、まあ、感じてたけど気づいてなかった、
はいはいはい、言葉にしてくれた、
そうそうそうそうそう、そういう感じ、うん、逆に俺大君と、うん、まあ、仲いいけど、うん、こんなにワインの話したことなかった、
そうだね。
こういうバカない限りしないよ ね、
そうそうそう、おいこれおいしいねとか、これうまうまとか言ってるだけで、ね、うん、こんな逆にこういう風な考えでやってるっていうの、
ややこしいでしょこんな話して、これ遺跡感じますねとか言ってもしょうがないでしょ。
いやこれどんどんね、あの、うん、言ってった方が
いい、言ってった方がいい、うん、
ぜひそれをね感じたい人は、うん、あの京都へ来た時は、ね、今日料理じゃなくて、うん、タルカを
たまにはインド料理を、うん、
たまにはインド料理、うん、ワインもねいろいろあるんで、
そう素敵なセレクトされてるし、
うん、ありがとうございます、
うん、はい、っていうところでね、今日はインド料理タルカの大君を迎えていろいろね喋ってきましたけど、どうでしたよしくん。
いやね、なんていう表現したらいいか分かんないですけど、なんかその大君がすごいこう深いとこから喋ってもらえるから、なんか そこをこうなんか刺激を受けたというか、辛いだけのスパイスじゃない、その複雑なスパイスを与えてもらったっていう感じがしますね。
うん、いやいやいや
確かにね、だからよしくんって普段インド料理もあんま食べへんから、ワインは飲むけど、うんうんうん、だからその今回すごい違う視点からやから、これどうなんのかなって俺も思ったけど、この対談というか、
そう
ね、面白かった、
いやすごい楽しかったです、
うん、あ、よかったです。
でどうでした。
いやいやいや面白かったです。
面白かった。
ちゃんとしたあのワインのに精通してる人の話も聞けるのもすごい面白いし、そう勝手に僕はワーワーやってるだけなんで、
じゃあその、うん、だから今回ほんま面白かった、
いや面白かった、
うん、 料理の考え方はまあちょこちょこ聞くけど、うん、そのワインと合わせるのってあんま聞いたことなかったし、うん、でねこれね、あの大君あの本を出したよね最近。
そうですね、うん、僕だけじゃないですけど、あの 3.5 度で、
あ 3.5 度で出した本、ね、
はい、関西の、うん、3.5 度で
エミールス・ダルバート・ライス&カリーっていうね、
ミールスは南インド、ダルバートはネパールの定食、うん、ライス&カリーっていうのはスリランカの定食で、それぞれの国の呼び名が違って、うん、その定食について、のレシピ集ですね、うん、で関西の、ダルバートはダルバート食堂、大阪にあるダルバート食堂の本田亮君 と、神戸の、スリランカ料理はカラピンチャっていう、レストランのその浜田さんと、3人で作りました。でそれぞれの文化とかそれぞれの作り方違い、なんか結構混同する方が多いんで、別々にこんな風にそれぞれ国は違ったらこんな風に違うんだよっていうことを言いたくて、あの作りましたこの本。
いやこれねマニアックですよね、うん、多分。
あ、そうですね、ちょっとマニアックですけど、まあそのまま現地の作り方みたいなものをそのままストレートに書いてる部分はあるんで、まあちょっとあの分かりにくい食材とかあるかもしれないですけども、うん、まあそこら辺はあのダルバト食堂もカラピンチさんもあのスパイスの、お店をやってはるんで、通販ができるんで、あ、ぜひ そちらで購入していただけたら、ほとんどあるとは思いますので、はい、
いやこれいいんですよ、
作ってみてて
このなんか料理の写真がいっぱい載ってるんで、うん、これ見てるだけで多分ワイン美味しいと思う
つまみに
つまみにつまみに目的なつまみでこれおもろいなと思ったんが、うん、まあ、レシピ本って普通淡々と紹介してるものが多いけど、各国の、まあ、インドとかネパール、スリランカのなんかレストランガイドみたいなのがあって、
あ、そうですね、うん、僕らが行ってきた
リスト
みたいなのですか、軽く3店舗4店舗な感じで紹介してます。
いや、ここに紹介されてる店ってあんまりメディアに出ることない、
あ、なかなか多分発見できるような、日本人がふっと行って発見できるような店ではないので、もし行かれた際にはぜひ体験していただいて、
う
ん、
そういう参考にもできる感じ、うん、だからこう、うん、こんなね、多分載ってないよこのネパールのカトマンドゥの日常使いできる店とか、
うん、ちょっとマニアックな内容ですけども、
うん、面白い、真のバイブですね。
そうそうそう。で、あとね、後半には3人の対談とかもあって、
あ、そうですね。
多分その対談でいろんなこう文化の違いとか料理の違いみたいな、そ
う
そ
う
そ
う、違いをね、うん、話してますね。全然違うんで、
そうだから逆に、あの別に料理のレシピは作らへんけどっていう人でもそういうとこだけでもすごい面白いんで、ぜひ、は
い、
Amazon とかでも売ってるね。
ああ、売ってます、ね、う
ん、書店さんとかでも、
書店さんでも
あるんですね、
売ってるみたいです、
売ってるんで、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、はい、はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました、はい、いや楽しかった、
楽しかった、うん、ワインの輪ではね、お便りも募集してますんで、お便りの送り方がワインの輪で検索していただくと、あのホームページが出ますんで、そちらにお便りフォームがありまして、そちらから、まあ、今回の感想でもワインにまつわる話でも、まあ、ワインにまつわらない全く関係ない話でもいいんで、ぜひお送りください。はい、
はい、
というところで、よし君何かありますか。
はい、ワインは湖、
水じゃないの。さっき水って言ってた。
もう一回言うか。
いやいや、別にもう一回言わんでいい。はい。ああ、大君ちょっと笑いこらえなくていいよ別に。らしいです。
今湖。大きいのか小さいのかよくわからないような。
まあ、隣に琵琶湖もありますからね。
確かに確かに。大工ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
また出てください。
あ、ぜひ。楽しかったです
っていうところで、次回は満月か新月にお送りしますので、
はい、
はいはい、ではごきんよう。
ごきんよう。
ごきげんよう。